半七捕物帳、化け衣帳、岡本喜道。一。その頃、私はかなり忙しい仕事を持っていたので、どうかすると、三月も四月も半七老人のところへご無沙汰することがあった。そうして、時々思い出したように、ふらりと尋ねて行くと、老人はいつも同じ笑い顔で私を迎えてくれた。どうしました?しばらく見えませんね。お仕事の方が忙しかったんですか?それは結構。若い人が年寄りばかり相手にしているようじゃいけませんよ。だが、年寄りの身になると若い人がなんとなく懐かしい。私のところへ出入りする人で、若い方はあなただけですからね。せがれはもう四十で時々孫を連れてきますが、孫じゃまたあんまり若すぎるので。実際半七老人のところへ出入りするのは、皆彼と同じ年配の老人であるらしかった。その古い友達もだんだん滅びてゆくと、老人がある時さすがに寂しそうに話したこともあった。ところがある年の12月19日の宵に、私はつまらない菓子折りを持って、無沙汰の詫びと聖母の礼とを兼ねて、赤坂の家を訪ねると、老人は二人連れの客を角口へ送り出すところであった。客は身なりのなかなか立派な老人と若い男とで、互いに丁寧に挨拶して別れた。さあ、お上がんなさい。私が入れ替わって座敷へ通されると、いつも元気のいい老人が、今夜は一層元気づいているらしく、私の顔を見ると、すぐ笑いながら言い出した。今そこでお会いなすった二人連れ。あれは久しい馴染みなんですよ。年寄りの方は水原忠三郎という人で、若い方は息子ですが、何しろ横浜と東京とかけ離れているもんですから、始終会うというわけにもいかないんです。それでも、向こうじゃ忘れずに一年に三度や四度はきっと訪ねてくれます。今日もお歳暮ながら訪ねてきて、昼間から明かりのつくまで話していきました。はあ、横浜の人たちですか。道理でなかなか洒落たなりをしていると思いましたよ。そうです、そうですと、老人は誇るようにうなずいた。今じゃ盛大にやっているようですからね。水原のお父さんの方は、私より7つか8つも年下でしょうが、いつも達者で結構です。あの人も昔は江戸にいたんですが、いや、それについてこんな話があるんです。こっちから誘い出すまでもなく、老人の方から口を切って、水原という横浜の商人と自分との関係を解き始めた。文久元年12月24日の出来事である。日本橋通り旅籠町の家持ちで、茶と茶道具一切を商っている河内屋十兵衛の店へ、本郷森川宿の旗本、稲川宝器の屋敷から使いが来た。稲川は1500石の大身で、その用人の石田源右衛門が自身に出向いてきたのであるから、河内屋でも粗略には扱わず、すぐ奥の座敷へ通させて、主人の十兵衛が挨拶に出ると、源右衛門は 声を低めて話した。世の儀でござらぬが、ご当家を見込んで少々ご相談いたしたいことがござる。稲川の屋敷には、加納探幽斎が描いた大福の一軸がある。それは、鬼の図で、屋敷ではほとんど一種の宝物として秘蔵していたのであるが、この度、よんどころない事情があって、それを金500両に売りたいというのであった。河内屋は、諸大家へも出入りを許されている豪商で、ことに主人の十兵衛は、書画に格段の趣味を持っているので、その相談を聞いて心が動いた。しかし、自分の一存では返答もできないので、いずれ番頭と相談の上でご挨拶をいたすということに取り決めて、源右衛門をひとまず返した。しかし、当方では、ちっと急ぎの筋であれば、なるべく今夜中に返事を聞かせてもらいたいが、どうであろうなと、源右衛門は立ち際に言った。かしこまりました。遅くも夕刻までにご挨拶をいたします。頼んだぞ。主人と約束して源右衛門は帰った。十兵衛はすぐに番頭どもを呼び集めて相談すると、彼らもやはり飽きんどであるから、探幽斎の一軸に大枚500両を投げ出すというについては、よほど反対の意見が現れた。しかし、主人は何分にもその品に惚れているので、結局その半金250両ならば買い取ってもよかろうということに相談がまとまった。先方でも急いでいるのであるから、すぐに使いをやらねばなるまいというので、若い番頭の中三郎が、稲川の屋敷へ出向くことになった。中三郎が出て行くときに、中兵衛は呼び戻して囁いた。大切なお品を半金に値切り倒すと言っては、先様のおぼし召しがどうあろうも知れない。万一それでご相談が折り合わないようであったならば、350両までに買い上げていい。他の番頭どもには内緒で別に100両をお前に預けるから臨機応変でいいように頼むよ。内緒で渡された100両と表向きの250両とを胴巻きに入れて中三郎は森川塾へ急いで行った。用人に会ってまず半金の掛け合いに及ぶと源右衛門は眉を寄せた。いかに飽きんどでも半金の掛け合いはむごいな。しかし、殿様が何とおっしゃろうも知れない。おぼし飯を伺ってくるからしばらく待て。半時ほども待たされて源右衛門はようよう出てきた。先刻から殿様といろいろご相談をいたしたのであるが、何分にも半金で折り合うわけにはいかない。しかし、当方にも差し迫った事情があるから、ともかくも半金で負けておく。もちろん、それは半金で売り渡すのではない。つまり、250両の方にそちらへ預けておくのである。それは向こう5年間の約束で、5年目には、25両一部の利子を添えて、当方で受け出すことにする。万一、その時に受け出すことができなければ、そのまま抵当流れにしても差し支えない。どうか、その条件で承知してくれまいかというのであった。中三郎も考えた。自分の店は質屋都政でない。かの一軸を型に取って250両の金を貸すというのは 少し迷惑であると彼は思った。しかし、主人があれほど懇望しているのを空手で帰るのも心苦しいので、彼はいろいろ思案の末に先方の頼みを聞くことに決めた。いや、いろいろ無理を申しかけて気の毒であった。殿様もこれでご満足、拙者もこれで重荷を下ろしたと、源右衛門もひどく喜んだ。250両の金を渡してすぐ帰ろうとする中三郎を引き止めて、屋敷からは夜食の馳走が出た。源右衛門が主人になって酒を勧めるので、少しは飲める中三郎は、うかうかと杯を重ねて、憂鬱の金に驚かされて初めて立った。大切の品だ。気をつけて持って行け。源右衛門に注意されて、中三郎はその一軸を一応改めた上で、当山の大風呂敷に包んだ。軸は小当たりの遠さらさに包んで、霧の箱に収めてあるのを、さらにその上から風呂敷に包んだのである。彼はそれを背負って屋敷から貸してくれた弓張り提灯を飛ばして、稲川の屋敷の門を出た。憂鬱といっても、この頃は日の短い11月の末であるから、表はすっかり暗くなっていた。しかも、昼間から吹き続けた秩父おろしがいつの間にか雪を吹き出して、夕闇の中に白い影がちらちらと舞っていた。傘を持たない中三郎は、大切な品を濡らしてはならないと思って、背中から風呂敷包みを下ろして、さらに左の小脇に抱え込んだ。森川宿ではどうにもならないが、本郷の町まで出れば顔屋がある。中三郎はそれを当てにして雪の中を急いだ。幸いに雪は大したことでもなかったが、やがて小雨が降り出してきた。雪かみぞれか雨か、冷たいものに顔をぶたれながら、彼は暗い屋敷町をたどってゆくうちに、濡れた道に雪駄を踏み滑らして仰向きに尻餅をついた。その弾みに提灯の火は消えた。別に怪我もしなかったが、提灯を消したのには彼は困った。町まで出なければ火を借りるところはない。そこらに屋敷の辻番所はないかと見回しながら、ほとんど手探り同様でとぼとぼたどってゆくと、雨は意地悪くだんだんに強くなってきた。寒さに凍える手にかの風呂敷包みをしっかり抱えながら、中三郎は道の真ん中らしいところを歩いてくると、片側に薄く明るい明かりの影が漏れた。頭の上で寝取りの羽ばたきが聞こえた。中三郎は薄い火の影に小杖を見上げてぎょっとした。それは森川宿で名高い松園寺の化け胃腸であった。胃腸は寺の土塀からほとんど往来いっぱいに高く突き出して、昼でもその下には暗い影を作っているのであった。この時代には、いろいろの怪しい伝説が信じられていた。この胃腸のせいも、時々に子供に化けて、往来の人の提灯の火を取るという噂があった。また、ある人がこの木の下を通ろうとすると、御殿風の大女房が、小杖に腰をかけて扇を使っていたとも伝えられた。ある者は暗闇で足をすくわれた。ある者は 襟首をひっつかんで放り出された。こういう奇怪な伝説をたくさん持っている化け以上の下に立った時に、中三郎は急に薄気味悪くなった。昼間は別に何とも思わなかったのであるが、寒い雨の酔いにここへ来かかって彼の足はにわかにすくんだ。しかし、今さら引っ返すわけにもいかないので、彼はこわごわにその木の下を通り過ぎようとする途端である。氷のような風が梢からどっと吹き下ろしてきたかと思うと、彼のすくめた襟首をひっつかんで、塀岩の小さいドブの縁へ手ひどく投げつけたものがあった。中三郎はそれぎりで気を失ってしまった。風は再びどっと吹きすぎると、化け一丁は大きい体をゆすって、笑うようにざわざわとなった。二、もし、お前さん、どうしなすった、もし、もし。呼び行けられて中三郎は初めて目を開くと、提灯を下げた男が彼のそばに立っていた。男は下屋の峰蔵という大工で、化け以上の下に倒れている中三郎を発見したのであった。ありがとうございます。言いながら懐へ手をやると、主人から別に渡された百両の金は道ぐるみ紛失していた。驚いて見回すと、抱えていた一軸も風呂敷と共に消えていた。自分の羽織も剥がれていた。中三郎は声を上げて泣き出した。峰蔵は親切な男で、駒込まで行かなければならない自分の用を売っちゃっておいて、泥だらけの中三郎を解放して、ともかくも本郷の通りまで連れて行って、自分の知っている籠屋に頼んで、彼を河内屋まで送らせてやった。河内屋でも、中三郎の遅いのを心配して、向かいのものでも出そうかと言っているところへ、半分は魂の抜けたような中三郎が、籠に送られて帰ってきたので、その騒ぎは大きくなった。もちろん捨てておくべきことではないので、稲川の屋敷へも一応断った上で、その顛末を町奉行所へ訴え出た。何分にも暗闇であるのと、投げられるとすぐ気を失ってしまったのとで、中三郎は何にも心当たりがなかった。しかし、それが化け一丁のいたずらでないことはわかりきっていた。彼をひっつかんだのは化け一丁であるとしても、彼の所持品や羽織までも奪い取って立ち去ったものは他にあるに相違ない。本郷の山城や金平という岡っ引きがその探索を言いつけられたが、金平はあいにく病気で寝ているので、その役割が隣の縄張りへ回って、神田の半七が引き受けることになった。稲川の屋敷のやつが怪しい。半七はまずこう睨んだ。中三郎を酔わして返して、後からつけてきて、その一軸を取り返してゆく。悪い旗本には、そんな手段を巡らす奴が、いないとも言えない。そこで手を回して、だんだん探ってみると、稲川の主人は、行状のいい人で、この度大切の一軸を手放すというのも、自分の知行所が、この秋ひどい不作であったので、その村方の者どもを救ってやるためであるということがわかった。それほどの人物が 追いはぎ同様の不埒を働くはずがない。半七は、さらに他の方面に手をつけなければならなくなった。おい、千吉、おめえに少し用があると、彼は子分の一人を呼んだ。今夜から二晩三晩、あの化け以上の下へ行って張り込んでいてくれ。それも、黙っていちゃいけねえ。何か鼻歌でも歌って、木の下をぶらりぶらり行ったり来たりしているんだ。寒かろうが、まあ我慢してやってくれ。俺も一緒に行く。日が暮れるのを待って、半七と千吉は、松園寺の塀の外へ行った。半七は遠く離れて、千吉一人が鼻歌を歌いながら、木の下をうろついていたが、四つ、午後十時を過ぎる頃まで何も変わったことはなかった。百両の仕事をして懐があったけえので、当分出てこねえかな。それでも二人は毎晩、混浴網を張っていると、十一月の晦日の宵である。まだ五つ。午後八時を過ぎたばかりの頃に、低い土塀を乗り越して、一つの黒い影の現れたのを、半七は星明かりで確かに見つけた。千吉は相変わらず鼻歌を歌って通った。黒い影は塀の際に身を寄せて、じっと伺っているらしかったが、たちまちひらりと飛びかかって、千吉の襟髪をつかんだ。覚悟はしていながらも、あまり器用に投げられたので、千吉は、幾時なく、そこへへたばってしまった。それでも、物に慣れているので、彼は、倒れながら、相手の足を取った。それを見て、半七もすぐに駆け寄ったが、もう、遅かった。黒い影は千吉を蹴離して元の塀の中へアスカのように飛び込んでしまった。畜生、ひどい目に合わせやがったと千吉は泥を払いながら起きた。だが親分、もうわかりました。あんないたずらをする奴は寺の坊主に相違ありませんよ。わしのそばへ寄ってきたときに、急に線香の匂いがしました。俺もそうらしいと思った。今夜はまずこれでいい。相手が出家である以上、待ち方でむやみに手をつけるわけにもいかないので、半七はそれを町奉行所へ報告すると、町奉行所からさらにそれを寺社奉行に通達した。寺社奉行の方で取り調べると、松園寺には当時住職がないので、留守居の僧が寺を預かっていたのである。それは遠洋という四十ばかりの僧で、他に修道という十五六の小坊主と、権七という五十ばかりの寺男がいる。その中で最も目をつけられたのは、修道であった。彼は、年の割に腕っぷしが強く、自分でも武蔵坊弁慶の再来であるなどと威張っている。きっと、こいつが化け以上のふりをして、往来の人を脅したのであろうと、見極めをつけられた。寺社奉行の吟味を受けて、修道は正直に白状した。この寺の胃腸が化けるという伝説があるを幸いに、彼は時々に忍び出て、自分の腕試しに往来の人を取って投げたのである。現に、24日の雨の宵にも、通りがかりの男を投げ倒したことがあると申し立てた。その男は、河内屋の中三郎にそう言いない。しかし、修道は単にその男を投げ出しただけで、所持品などには一切手をつけた覚えはないと言い張った。 何様、たくましげないたずら小僧ではあるが、まだ15、16の小坊主が100両の金を奪い、合わせて羽織まで剥ぎ取ろうとは思えないので、彼は吟味の済むまで受労を申しつけられた。修道の白状によって考えると、彼がいたずらに中三郎を投げ出した後へ、何者か気合わせて、その所持品を奪い取ったのであろうというので、その探索型を再び半七に言いつけられた。しかし、この探索はよほど困難であった。寺の奴らの仕業ならば格別、単に修道が中三郎を投げ倒して気絶させた後へ、あたかも通りかかった者がふとした出来心で奪い取っていったとすると、差し当たり何にも手がかりがない。半七もこれには少し生き悩んでいると、ここにまた一つ事件が起こった。それはこの化け衣帳の下へ、女の幽霊が出るというのであった。現に本郷2丁目の金物屋のせがれが友達と2人連れで松園寺の塀外を通ると、そこに若い女が幻のように立ち迷っていた。さなきだにこの頃はいろいろの噂が立っている折柄であるから、2人は肝を冷やして、早々に駆け抜けてしまったが、金物屋のせがれはその晩から風邪をひいたような心持ちで床についているというのである。これも何かの手がかりになるかもしれないと思って、半七はその金物屋を訪ねて病中のせがれに会った。せがれは清太郎といって今年19の若者であった。お前さんが見たという幽霊はどんなものでしたえ？私も怖いのが先に立って、確かに見定めませんでしたが、提灯の火にぼんやり映ったところは何でも若い女のようでした。女はこっちを見て笑いでもしたのかえ？いいえ、別にそんなこともありませんでしたが、何しろ。怖いので早々に逃げてきました。もう4つ、午後10時に近い頃に女がたった一人で、場所もあろうに、あの化け衣帳の下に平気で立っているはずがありません。あれは、どうしてただものじゃあるまいと思われます。そうですね、と、半七も考えていた。そこで、その女は、髪の毛でも散らしていましたかえ？曲げはなんだか見届けませんでしたが、髪はきれいに結っていたようです。もしや共女ではないかと想像しながら半七はいろいろ聞いてみたが、清太郎は二目とも見ないで逃げ出してしまったので、何分にも詳しい返答ができないと言った。彼は、あくまでもこれを化け衣帳の変化と信じているらしいので、半七も結局要領を得ないで帰った。化け衣帳め、いろいろにたたるやつだ。彼は腹の中でつぶやいた。3金物屋の清太郎が見たという若い女は、気違いでなければ何者であろう。おそらく、寺の留守坊主に会いに来る女ではあるまいかと、半七は鑑定した。彼は子分どもに言いつけて、その坊主の行状を探らせたが、遠洋は大酒飲みでこそあれ、女盆の関係はないらしいとのことであった。女の幽霊の正体は容易にわからなかった。12月16日の朝である。半七が朝湯から帰ってくると、 河内屋の番頭の中三郎が待っていた。
やあ番頭さん、おはようございますと
半七は挨拶した。
例の一件は何分墓が行かねえので申し訳がありません。
まあもう少し待ってください。年内にはなんとか埒を開けますから。
実はそのことで出ましたのでございますと、中三郎は声を潜めた。
昨晩、私の主人があるところで、かの一軸を見ましたそうで。
へえ、そうですか。それは不思議だ。して、それがどこにありましたえ。
中三郎の報告によると、ゆうべ芝の源助町の三島屋という質屋で茶会があった。河内屋の主人十兵衛も客に呼ばれていった。その席上で三島屋の主人がこの頃こういうものを手に入れたと言って、自慢たらだらで出してみせたのが、かの探幽祭の鬼の一軸であった。稲川家の品は中三郎が途中で奪われてしまって、十兵衛はまだその実物を見ないのであるが、用人の話と中三郎の話とを総合して考えると、その図柄といい、表層といい、箱書きといい、どうもそれが稲川家の宝物であるらしく思われてならなかった。しかもそれが偽物でない。確かに、加納探幽祭の筆であると、十兵衛は鑑定した。よそながら、その品の出所を尋ねると、牛込赤城下のある大臣の屋敷から内密の払い物であるが、十代の品を手放したなどということが世間に聞こえては迷惑であるから、必ず出所を漏らしてくれるなと頼まれているので、その屋敷の名をあからさまに言うことはできないとのことであった。その以上に詮議のしようもないので、十兵衛はそのまま帰ってきたが、何分にも腑に落ちないので、とりあえず半七のところへ知らせてよこしたのであった。主人の話によって考えると、どうしてもそれは、稲川家の品である。図柄も表層も箱書きも寸分違わないと中三郎も言った。
いよいよ不思議ですね、と半七も眉を寄せた。
その三島屋というのはどんなうちですえ。
三島屋は古いのれんで内装も裕福であるように聞いていると。中三郎は説明した。主人又左衛門は茶の心得があるので河内屋とも多年懇意にしているが、これまで別に悪い噂を聞いたこともない。まさか三島屋一家の者がそんな悪事を働くはずもないから、おそらく不正の品とは知らずに、どこからか買い入れたものであろうと彼は言った。
そうかもしれませんね、と、半七はしばらく考えていた。
どっちにしても、それが確かに稲川の屋敷の品だかどうだか、それをよく詮議しておかなければなりませんよ。さもないと、ものが間違いますからね。お前さんが見れば間違いもなかろうが、念のために稲川の屋敷のご用人を、一緒に連れて行ったらどうです。二人が見れば間違いはありますまい。だが、最初から表向きにそんなことを言って、万一違っていた時には、お互いに気まずい思いをしなければなりませんからね。
ごもっともでございます。主人ももし間違った時に困ると心配しておりました。
それだから、お前さんが御用人を連れて行って、うまく話し込むんですね。 このお方は書画が大変にお好きで、こちらに探幽の名作があるということを手前の主人から聞きまして、ぜひ一度拝見したいと申されるので、押しかけながらご案内しましたとか何とか言えば、向こうも大自慢だから喜んでみせるでしょう。もしまた何とか理屈を言って、あくまでも見せるのを拒むようならば、ちっとおかしい。ねえ、そうじゃありませんか。そうなれば、また踏み込んで表向きに詮議もできます。どっちにしても、ご用人を連れて行って一度見てきてください。承知いたしました。周三郎は早々に帰った。その晩にでも再び訪ねてくるかと、半七は心待ちに待っていたが、周三郎は姿を見せなかった。その明くる日も来なかった。おそらく用人の方に何か差し支えがあって、すぐには行かれなかったのであろうと思いながらも、半七は内心少しイライラしていると、その晩に子分の千吉が顔を出した。親分、探幽の一件はまだ心当たりがつきませんかい？ちっとは心当たりがねえでもないが、どうもまだしっかりとつかむわけにもいかねえので困っているよ。そうですか。いや、それについて、とんだお笑い草がありましてね。何でも物を握ってみねえうちは、ぬか喜びはできませんね、と、千吉は笑った。おめえたちのお笑い草は、あんまり珍しくもねえが、どうした、と、半七はからかうように聞いた。それがおかしいんですよ。わしの町内に万助というセリ呉服屋があるんです。こいつはちっとばかり書画や骨董の方にも目が開いているので、商売の片手間に方々の屋敷や町屋へ入り込んで、書画や古道具なんぞを売りつけて、時々にはうまい儲けもあるらしいんです。その万助のやつが、どこからか探幽の掛け物を買い込んだという噂を聞いて、だんだん調べてみると、それがお前さん、鬼の図だと言うんでしょう。と、半七も少し真面目になって向き直った。それからどうした？それからすぐに万助の家へ飛び込んで、よく調べてみると、万助のやつめ、ぼんやりしている。どうしたんだと聞くと、その探幽が偽物だそうで。半七も思わず笑い出した。まったくお笑い草ですよ、と千吉も声を上げて笑った。何でも二三日前、あいつがおなり道の横丁を通ると、どこかの古道具屋らしい奴と紙くず屋とが往来で立ち話をしている。何心なく見返ると、その古道具屋がなんだか、古い掛け物を広げて、紙くず屋に見せているので、そばへ寄って覗いてみると、それが鬼の図で加納探幽なんです。万助のやつめ、そこで急に商売家を出して、その古道具屋に掛け合って、何でも思い切って踏み倒して買ってきたんです。古道具屋の方も、探幽かなんだか、ろくにわからねえやつだったと見えて、いい加減に安く売ってしまったので、万助は大喜び、とんだ掘り出し物をして、一心大盛り上げるつもりで、家へ帰って、女房なんぞにも自慢らしく吹いちょうしていたんですが、実は、自分にもまだ確かに見極めがつかねえので、ある目利きのところへ持って行って鑑定してもらうと、なるほど、よくできているが本物じゃない。これは確かに偽物だと言われて、万助め、がっかりしてしまったんです。やろう、千両の富くじにでも当たった気でいたのを、大番狂わせになったんですからね。あははははは。いや、 万助ばかりじゃねえ。わしも実はがっかりしましたよ。
いや、がっかりすることはねえ、と半七は笑いながら言った。
千吉、おめえにしちゃ大出来だ。これからもう一度万助のところへ行って、その偽物を売った道具屋はどんな奴だかよく聞いてきてくれ。
でも親分、それは偽物ですぜ。
偽物でもいい。それを売った奴がわかったら、それからすぐにそいつの居所を突き止めてきてくれ。
なるたけ早いがいいぜ。
承知しました。千吉は早々に出て行った。
あくる朝になっても中三郎は顔を見せないので、半七は日本橋あたりへ用足しに行った足ついでに、通り旅籠町の河内屋を訪ねると、中三郎はすぐに出てきた。
彼は気の毒そうに言った。
親分さん、誠に申し訳ございません。早速伺いたいと存じておりますのですが、何分にも稲川様のお屋敷の方が埒が明きませんので。
ご用人が一緒に行ってくれないんですかえ。
年末は御用繁多で、とてもそんなところへ出向いてはいられないから、来春の15日過ぎ頃まで待っていろとおっしゃるので。
それを無理にとも申しかねて、私の方でも困っております。
そりゃ、全く困りましたね。年末と言ったって、まだ20日前だから、そんなに忙しいこともあるまいに。
私もそう思うのですが、何分にも先方でそうおっしゃるもんですから、と、中三郎もひどく困ったらしい顔をしていた。
いや、ようございます、と、半七はうなずいた。
向こうでそう言うなら、こっちにもまた考えがあります。
まあ、ご安心なさい。もう大抵の見当はつきましたから。
中三郎に安心させて、半七は神田の家へ帰ってくると、千吉が待っていた。
親分、わかりました。
わかったか。
万助のやつを調べて、すっかりわかりました。偽物を売った古道具屋は、おなり道の横丁で、亭主は左の小瓶に、ハゲがあるそうです。
4。師走の町の寒い風に吹かれながら、日の暮れかかる頃に半七は下屋へ出て行った。おなり道の横丁で古道具屋を訪ねると、ガラクタばかり並べた床店同様の狭い家で、店の正面にすすけた帝釈様の大きい掛物がかかっているのが目についた。
小瓶にハゲのある四十ばかりの亭主が安価を抱えて店番をしていた。
おお、立派な帝釈様がある。それはいくらですぜ、と
半七は空とぼけて聞いた。
それを口切りに、半七はこの間の探幽祭の掛物のことを話し出した。
私はあれを買った万さんを知っているが、安物買いの銭失いで、とんだ食わせ物を背負い込んだと、しきりにこぼし抜いていましたよ。
だってお前さん、と亭主は少し口を尖らせて言い訳らしく言った。
まったくお値段との相談ですよ。中身はいいか悪いか知りませんが、あの表層だけでも三部や一両の値打ちはありますからね。してみれば、中身は保護だって損はないはずです。私もあんなものは手がけたことがないので、一旦は断ったのですけれど、近所図からで無理に頼まれて、よんどころなく引き取ったのですが、年の暮れにあんなものを寝かしておくのも迷惑ですから、
200でも300でも光線がついたら売ってしまうつもりで、通りかかったくず屋の鉄さんを呼んで、店の前であの掛け字を見せているところへ、横合いからあの人が出てきて、何でも俺に売ってくれろと、自分の方から根をつけてひったくるように買っていってしまったんですから、食わせ物も何もあったもんじゃありませんよ。そりゃあ、お前さんの言う通りだ。万さんもなかなか欲張っているからね。時々生爪を剥がすことがあるのさ。そこで、あの掛け字はどこの出物ですえ。さあ、生まれはどこだか知りませんが、ここへ持ってきたのは、裏の大工のうちのおとよさんですよ。裏の大工は、峰蔵という親方で、娘に弟子の長作を目合わせて、近所に所帯を持たせてあるが、道楽者の長作は、大工というのは表向きで、この頃は、才の目の勝負ばかりを争っている。舅の峰蔵も心配して、いっそ娘を取り戻そうかと言っているが、もともと好いて夫婦になった仲なので、おとよがどうしても承知しない。峰蔵は堅気な職人であるのに、とんだ婿を取って気の毒だと、亭主は話した。それを聞いてしまって、半七は何気なくうなずいた。そりゃあ全く気の毒だね。なぜまたそんなヤクザな奴に娘をやったんだろう。何、長作も初めは固い男だったんですが、ふいと魔が差してこの頃はすっかり道楽者になってしまったんです。その長作のうちはどこだね。すぐ向こう裏です。路地を入って二軒目です。半七は、その足で向こう裏の長作のうちを訪ねると、女房のおとよがうちから出てきた。おとよは、幼幼18区で、まだ娘らしい女ぶりであったが、さすがにもう眉を剃っていた。彼の白い顔は、痛ましく青ざめていた。長さんはお家ですかえ。今ちょいと出ましたが、どちらから。私は松園寺の近所から来ましたが。また誘い出しに来たんですか、とおとよは額をしわめた。もうよしてくださいよ。
なぜです。
なぜって、お前さんは藤代様のお屋敷へ行くんでしょ。
松園寺のそばには藤代大二郎という旗本屋敷のあることを半七は知っていた。その屋敷のうちに賭場の開かれることは、おとよが今の口ぶりで大抵推量された。お察しの通り、藤代のお屋敷へ行くんですが、まだ誰にも馴染みがないもんですから、こちらの兄に連れて行ってもらわなければ。
いけませんよ。何のかのと名をつけて誘い出しに来ちゃ。誰が何と言っても、うちの人はもうそんなところへはやりませんよ。
長さんは本当に留守なんですかえ。
嘘だと思うなら、うち中を改めてご覧なさい。今日は用足しに出たんですよ。
そうですか、と、半七は、かまちに悠々と腰を下ろした。おかみさん、すみませんが、タバコの火を貸しておくんなさい。
うちの人は留守なんですよ、と、
おとよは、じめったそうに言った。留守でもいいんです。実はね、私の知っている本郷の者が、この間の晩に森川塾を通ると、化け衣帳の下に女の幽霊の立っているのを見たんです。野郎、臆病なもんだから、ろくろくに正体も見届けずに逃げてしまったんですよ。いや、育児のねえ野郎で。
江戸の真ん中に化け物なんぞのいるはずがねえ。私ならすぐにとっつらまえて、その化けの皮を剥いでやるものを。本当に惜しいことをしましたよ。はっはっはっは。おとよは黙って聞いていた。
もちろん、私が見たわけじゃねえんだから、間違ったらごめんなさいよ。と、
半七は、おとよの顔を覗きながら言った。
ねえ、おかみさん。その幽霊というのは、お前さんじゃありませんでしたかい。
冗談ばっかり、と、おとよは寂しく笑っていた。どうせ、私のようなものは、お化けとしか見えませんからね。
いや、冗談でね、本当のことだ。その幽霊は、藤代の屋敷へ自分の亭主を迎えに行ったんだろうと思う。
惚れた亭主は、博打ばかり打っている。それが元で、父さんの機嫌が悪い。両方の中に挟まって苦労するのは、かわいそうに、その幽霊ばかりだ。
ねえ、おかみさん。その幽霊が、真っ青な顔をしているのも無理はねえ。
考えると、実にかわいそうだ。
私も察していますよ。
おとよは急にうつむいて前だれの端をひねっていたが、濃いまつげの潤んでいるらしいのが半七の目についた。
そりゃ本当に察していますよ、と
半七はしみじみ言い出した。亭主は道楽をする。石器師走にはなる。幽霊だって気が気じゃねえ。
うちのものだって七人おこうし、よそから預かっているものだって古道具屋にも売ろうじゃねえか。
目と鼻の間の道具屋へ鬼の掛け字を売るなんかは、あんまり浅はかのようにも思われるが、そこが女の幽霊だ。無理もねえ。
それに、
話を半分聞きかけて、おとよは、すっと立ち上がったかと思うと、彼女は、格子に並んだ台所から、裸足で飛び出して、井戸端の方へかけて行こうとするのを、半七は追いかけて、後ろから抱きすくめた。
いけねえ、いけねえ。
幽霊が死んだら生き返ってしまうばかりだ。まあ、騒いじゃいけねえ。おめえのためにならねえ。泣き狂うおとよを無理に引きずって、半七は再び家の中へ連れ込んだ。
親分さん、すみません。どうぞ殺して、殺してくださいと、
おとよはそこに泣き伏した。彼女は半七の身分を悟ったらしかった。
もうわかったかね、と半七はうなずいた。
あの掛け字を持ってきたのは長作だろう。他には何も持ってこなかったかい。
羽織を持ってきやしなかったか。
持って参りましたと、おとよは泣きながら言った。
先月の24日の晩だろうね。
さようでございます。
もう、こうなったらしようがねえ。何もかもぶちまけて言ってもらおうじゃねえか。
長作はあの掛け字と羽織を持ってきて何と言ったえ。
博打に勝ってその方に取ってきたと言いました。掛け字や泥だらけの羽織は少しおかしいと思いましたけれど、羽織の泥は干して揉み落としてそのままにしまっておきました。
その羽織はまだあるかい？
いいえ、もう七に入れてしまいました。
おめえのお父さんもその晩に森川宿の方へ行ったろう。
何の用で行ったんだ？
うちの人を迎えに行ったのでございます。と、
おとよは言った。藤代様のお屋敷の大部屋で
毎日賭場が開けるもんですから、長作はその方へばかり入り浸っていて、仕事にはちっとも出ません。お父さんも心配して、今夜は俺が行って引っ張ってくると言って、雪の降る中を出て行きますと、途中で行き違いになったと見えまして、長作は濡れて帰ってきました。それから一時ほども経ってから、お父さんも帰ってきました。門口から長作はもう帰ったかと声をかけましたから、もう帰りましたと返事をしますと、そのまま自分の家へ帰ってしまいました。
それから長作はどうした？
あくる朝は仕事に出ると言って家を出て、やっぱりいつもの博打場へ入り込んだようでございました。それからはちっともうちに落ち着かないで、それまではどんなに夜が更けてもきっと家へ帰ってきたんですが、その後はどこを泊まり歩いているのですか。三日も四日もまるで帰らないことがあるもんですから、私も心配でたまりません。と言って、お父さんの耳へ入れますと、また余計な苦労をかけなければなりませんから、私がそっと藤代様のお屋敷に迎えに行きましたが、夜は御門が厳重に締め切ってあるので、女なんぞは入れてくれません。どうしようかと思って、松園寺の塀の外に立っていて、いっそもうあの胃腸に首でもくくってしまおうかと考えていますと、そこへ二人連れの男が通りかかったもんですから、慌ててそこを逃げてしまいました。
長作はそれぎり帰らねえのか。
それから二三度帰りました。
掛け地や羽織の他に金を見せたことはねえか。
掛け地や羽織を持って帰った時に、博打に勝ったと言って、私に十両くれました。けれども、その後にまたそっくり取られてしまったからと言って、その十両をみんな持ち出してしまいました。だんだんに押し詰まっては来ますし、うちには他丼を買うお足もなくなっていますし、お父さんの方へもたびたび無心にも行かれませんし、よんどころなしにその羽織を質に入れたり、掛け地を道具屋のおじさんに買ってもらったりして、どうにかこうにかつないでおりますと、長作は今朝早くにどこからかぼんやり帰ってきまして、一文なしで困るから、いくらか貸してくれと言います。貸すどころかこっちが借りたいくらいで、あの羽織も質に置き、掛け地も売ってしまったと申しますと、長作は急に顔の色を悪くしまして、黙ってそれぎり出て行ってしまいました。出るときに、たった一言、誰が来て聞いても掛け地や羽織のことは、何にも言うなと申していきました。
そうか。よし、それでみんなわかった。いや、まだわからねえところもあるが、そこはまあ、多めに見ておくと、半七は言った。それにしても、長作の居所の知れるまでは、お前をこのままにしておくわけにはいかねえ。ともかくも、町内預けにしておくから、そう思ってくれ。
半七はすぐ家主を呼んできて、お豊を引き渡した。それからさらに、峰蔵を地震盤へ呼び出して調べると、正直な彼は恐れ入って素直に申し立てた。
実はあの晩、長作を迎えに行きまして、ちょうど行き違いになって、松園寺のそばを通りますと、
化け衣帳の下に一人の男が倒れていました。介抱して主人の家へ送り届けてやりましたが、その男は
河内屋の番頭で、胴巻きに入れた金と、大切の掛け字と、双子の羽織とを取られましたそうでございます。その時は、何にも気がつきませんでしたが、後で聞きますと、長作はその晩に、掛け字と泥だらけの双子の羽織とを持ち帰りましたそうで、それを聞いた私は、ぞっとしました。しかし、今さらどうすることもできませんので、娘にもそのわけをそっと言い聞かせまして、かかり合いにならないうちに、早く長作と縁を切ってしまえと意見をしましたが、娘はまだ長作に未練があると見えまして、どうも素直に承知いたしません。困ったものだと思っておりますうちに、娘もいよいよ手元が詰まったのでございましょう。その羽織を七に入れたり、掛け地を道具屋に売ったりしたもんですから、とうとうお目に留まったような次第で、なんとも申し訳がございません。おとよが井戸へ飛び込もうとした司祭も、それでわかった。半七が大抵想像していた通り、彼は亭主の悪事を知っていたのであった。その明くる日の夕方、長作は藤代の屋敷へ入ろうとするところを、かねて網を張っていた千吉に召し取られた。中三郎を投げ倒したのは修道のいたずらで、長作は何にもかかり合いのないことであった。彼はその晩博打に負けてぼんやり帰ってくると、雪まじりの雨の中に一人の男が倒れているのを見つけたので、はじめは解放してやるつもりで立ち寄ったが、彼の胴巻きの重そうなのを知って、長作は急に気が変わった。まず、胴巻きだけを奪い取って行きかけたが、毒食らわば皿までという了見になって、彼はさらに中三郎が大事そうに抱えている風呂敷包を奪った。羽織まで剥ぎ取った。しかも悪戦は身につかないで、百両の金も酒と女と博打でみんなはたいてしまった。舅や女房は何にも知らないことでございます。どうぞお慈悲を願いますと彼は言った。実際何にも知らないと言えないのであるが、さすがに神の慈悲であった。峰蔵も音よも叱り置くだけで許された。しかし、長作の罪過は、今の人が想像する以上に重いものであった。彼は道に倒れている人を解放しないばかりか、あまつさえその所持品を奪い取るなど、罪過重々であるというので、引き回しの上獄門と決まって、彼の首は小塚っ腹にさらされた。寺社奉行の命令で、松園寺の化け衣長は、往来に差し出ている枝を、皆切り払われてしまった。これだけの話を聞いても、私にはまだわからないことがあった。おとよが古道具屋へ売った丹友の鬼は、偽物だったのですね。そうすると、中三郎という番頭は、稲川の屋敷から、偽物を受け取ってきたのでしょうか。そうです。そうですと、半七老人はうなずいた。稲川の屋敷でも、はじめから偽物をつかませるほどの悪気はなかったのですが、五百両を半分に値切られたので、苦し紛れに偽物を河内屋へ渡して、本物の方をまた他へ売ろうと企んだのです。どうしてそんな偽物がこしらえてあったのでしょう。はじめから企んだことでもないのに、
それは、こういうわけです。探幽の本物は、昔から稲川のうちに伝わっていたんですが、何でも、先代の頃に、どこかでその偽物を見つけたんだそうです。偽物とはいえ、それがあんまりよくできているので、こんなものが世間に伝わると、どっちが本物だかわからなくなって、自分のうちの宝物に傷がつくというので、偽物を承知で買い取って、再び世間へ出さないように、屋敷の蔵の中へしまい込んでおいたのです。昔はよくこんなことがありました。それをここで持ち出して、今も言う通り、偽物を河内屋の番頭に渡してやって、本物の方を芝の三島屋へ400両に売ったんです。そういう経緯がありますから、稲川の用人は、なんとか理屈をつけて三島屋へ一緒に行くことを拒んだわけなんです。そこで、この一件が表向きになると、稲川の用人はまず私のところへ飛んできました。もちろん、河内屋の方へも泣きを入れて、万事は主人の知らないこと、すべて用人が一存で計らったのだという申し訳で、どうにかこうにか内在になりました。金は当然返さなければなりませんから、稲川の屋敷から250両を河内屋へ返し、偽物の鬼を取り戻したんですが、稲川の主人もちょっと変わった人で、筆記をこんなものを残しておくから心得違いや間違いが起こるのだと言って、節分の晩にその偽物の鬼を焼き捨ててしまったそうです。節分の晩が面白いじゃありませんか。河内屋から私のところへ礼に来ましたが、とりわけて番頭の中三郎はひどくそれを恩に来て、その後もたびたび私を訪ねてくれました。それが今帰って行った水原さんで、維新後に河内屋は商売替えをしてしまいましたが、水原さんは横浜へ行って売り込み商を始めて、それがトントン拍子にあたってすっかり盛大になったんですが、それでも昔のことを忘れないで私のようなものとも相変わらず付き合っていてくれます。実は今日も例の化け衣帳の一件を話して帰ったんですよ。